を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。岡田さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ポッドキャストでね、ポッドキャストの配信で人生が変わるという岡田さんの番組も、コエラボのボスの岡田さんに私のインタビュー2回目なんですけども、はい、今日357回目の放送ですか、これ。
そうなんですよ。
はい、続いてるじゃないですか。どれぐらい前からなんですか、これ。ちなみに
大体7年ぐらい前ですかね。
7年、
はい、続いてますね。
そうすると声ラボを立ち上げたあたりですか。
立ち上げて1年ぐらい経ってからですかね、はい、今声ラボはですね、9期目になるんですよ。
おめでとうございます、
はい、
もうすぐですね、はい、
そうですね。で、うん、私自身が、会社を辞めて独立してから10年ちょっと経って、11年目なんですね、はい、うん、
結構大企業にいらっしゃったんですね。
そうですね、はい、そこからね、はい、飛び出していって、
飛び出して、
やっていこうっていう感じで、はい、始めたとか、始めましたね。
事業の方はどうですか？
そうですね。おかげさまで、このポッドキャストっていうのは、まあ、皆さんやりたいという方が本当に増えてきていて、番組のサポート数も今290番組を超えるぐらい
増えて
きました。
すごい。はい、今ね、やっぱここが発信していける時代になった、その中のコンテンツとして、ポッドキャストって強いですよね。
強いですよね。やっぱり映像はもちろんあったら分かりやすいんですけど、そのためには見た目を準備しなきゃいけないとか、
うん、
撮影しなきゃいけないで、結構手間かかるので。
段取りがありますもんね。
はい。
ね、
うん、はい。だから、そのあたりは音声だけでいいんだっていうことで、皆さん気軽にね、発信したいことを喋っていただけるので、すごく魅力的なメディアだなと、私自身も思ってます。
はい、まあ、そんなメンバーの中でもちょっともうちょっとリスナー増やしたいんだよななんてちょっと悩んでる方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、そんな中の今日のテーマなんですか？
はい、今日はですね、そんなリスナー数増やしたいっていうふうに思ってる方もぜひ参考にしていただきたいんですけど、ポッドキャストって説明欄っていう説明する文章を書くところがあるんですが、
はい、
そこをちょっと工夫することでリスナー数を増やせるという、なんかそんなお話をしていきたいなと思います。
なるほど。例えばどんな風に書きましょうね。
そうですね、まずポッドキャストって見つけてもらうときってやっぱり検索したりとかして探して見つけてもらうんですけど、その時にやっぱり入れるのってキーワードを入れると思うんですよね、皆さん見つけるときに、
うん、例えば、うん、
はい、マーケティングについて勉強したいなとかだとマーケティングって入れたりとか、あと、うん、人材育成をちょっと悩んでるんだよなとかいう場合は人材育成とかって書いてそれで調べていくと思うんですよね、
はいはい、
とか、うん、そんな時にそのキーワードがポッドキャストのタイトルだったり、あとはお話ししてるエピソードのとこに入ってたりとか、そうすると検索に引っかかりやすいっていうところがあるんですよ、はい、なのでぜひね、そこを工夫して自分の番組はどんな方に、聞いていただきたいか、どんなことを専門として伝えたいかっていうことをやっぱり考えていただいて、そのあたりを番組のタイトルだったりとか、うん、説明の文章のところのキーワードとして少し入れていただきたいなっていうところはありますね。
それ説明文の中に入れてもちゃんとヒットするようなシステムなんですね。
そうなんですよ。まずこの入れる場所っていくつかあるんですけど、まずは番組のタイトルですね。これが一番、はい、一番強いキーワードの入れる場所になります。その次に番組ごとに書いてある、この番組はどんなことをお話しするのかっていうので、番組の概要欄っていうのがあるんですが、そこにも記載することができます。あとはですね、ポッドキャストの毎回毎回のエピソードっていう話してる内容、一回一回ですね。これのタイトルとエピソードの説明の文章っていう、この4つの場所に記載できるところがあるんですが、それぞれどこかに書いてあると、その、検索にしたときに引っかかるっていうところがありますね。
そうですか。やっぱりね、いろんな、ね、検索エンジンありますけども、はい、いかにこう上に乗っけていくかっていうのが非常にこれ大変なんですよね、実はね。
そうですね。そのあたりもあるので、うん、やっぱり専門性をしっかり打ち出して、その方が、うん、専門性を持って話してるんだっていうふうに感じていただけるような 文章作りっていうのは大切になってきますね。
逆に言うと、キーワードは散りばめた方がいいんですか？そういう面では。
そうですね。いろいろなところにあった方がいいですね。例えば、その番組にもあるし、毎回話すエピソードのところにも、やっぱりある程度、キャッチーなタイトルをつけるとか、説明の文章にキーワード入ってるとかっていうことは必要なんですよね。
そう、そのタイトル付けもね、皆さん悩んで
悩みますよね。じゃあ、一つのポイントとしては、例えば数字を入れてみる。売り
数
上げ
字。
が2倍になる方法とかですね。
お
そういうふうな感じで、なんか具体的な数字があると、具体的なやり方なんかを、教えてくれるのかなっていうような感じで、想像してもらいやすいので、こういった数字を入れたりとか、あとは、これってどうなんでしょうかねっていうふうに疑問形で問い、かけるような、そういったことをタイトルに入れておくと、自分だったらどうかな、これってこういう回答かなっていうふうに考えて、ちょっと興味を持って、どういうようなことをお話ししてるんだろうっていうような感じで、やっぱり気になって見ていただけるっていうところはありますので、こういった工夫をちょっとタイトルに、エピソードのタイトルにつけてみるのもいいんじゃないかなと思いますね。
そうだよね。やっぱそこで引っかかるってちょっと言葉が悪いですけれども、そこでビビッと来てもらったら、そこから入り口ですからね、これ
入り口
ね。
ですからね。
ね。
そうなんですよ。入り口はですね、そういった興味を持ってもらうっていうことは、やっぱり大切なんじゃないかなと思いますね。
あとは先ほどちょっとお話も出ましたけども、エピソードの説明文で深く伝える。
そうですね。エピソードの、説明欄っていうふうに文章を書けるところがあるんですが、ここにもどんなことをお話ししてるのかっていうところを、ちょっと触りの部分でもいいですし、もうがっつりと概要を書いて、こんなことをお話ししてますっていうところを、声で、聞いてみたいという方は音声で再生していただくということで、そこもしっかりと私は書いた方が、やっぱり検索にも引っかかりやすくなりますし、どんなことをお話しているのかっていうのも、聞いている方にも伝わりやすくなりますので、そういったところをうまく活用するといいんじゃないかなと思いますね。
エピソード説明文に音声を貼り付けることもできるんですか？
音声の、ポッドキャストの音声に、説明の文章を書いて。で、リンクは貼れるんですよ。説明欄に。なので、例えば、LINE 公式登録してくださいよとか、メルマガに登録してくださいっていうような、そういったお知らせのリンク。あとは、こんなイベントやるので参加してくださいね。っていうような、イベントの情報なんかもリンクとして貼っていくと、これも行動してもらうような、きっかけになっていきますので、やっぱり聞いただけで終わりじゃなくて、そこから何か行動していただくっていう時にも、行動するのがしやすいように、ちゃんと明示しておくっていうのは大切なんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。リンクが貼れるのは強いですよね。
そうです
あと、
ね。
やっぱりね、いろいろと詳しく説明したくなるじゃないですか。ただ、ちらっと見る方にとっては、あまり長文はどうかなっていう方もね、
そうですね。
中には、このあたりのちょっとさじ加減お伺いしたい
そう
な。
ですね。だから、あんまり、その長い長文みたいなのを書くよりは、例えば端的に箇条書きにして、これとこれとこれをついて話してますっていうぐらいの方が見やすくなると思うので、そのあたりは、少し改行を入れるとか、すっきりと箇条書きにするっていうような工夫はやった方がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。その見た感じも大事ですからね。ポッド
そう
キ
で
ャ
す
スト
ね。
は耳で入ってきますけど、説明文は目で入っ
目
て
で入
き
っ
ます
て。
から。その違いをね。
うまくぜひ活用して、人気のある番組に、していただきたいなと思いますね。
わかりました。岡田さんに直接問い合わせてくだされば、いろんな秘技を教えてくれると思うんですよ。
ぜひぜひ、私の方にも連絡いただければ、アドバイスできると思いますので、ご連絡いただほしいなと思います。
行き詰まったら、声ラボのボスの岡田さんまでお願いします。さあ、まとめていただいていいですか？今日もね、いくつかポイントが上がりましたけども、ポッドキャストの説明文を工夫して、リスナーを増やす方法ということで、具体的に岡田さんから復習していただいていいですか？
そうですね。あと、まずは、番組の説明文を、しっかり書いて、キーワードを入れるということですね。そして、タイトルでは、キャッチーな言葉を書いて、引きつけていく。そして、説明の文章をしっかり書いて、リンクなんかも貼って、あとは、わかりやすく箇条書きなんかを書くと、すごく見やすくなるので、そういった工夫をしていくことで、リスナーさんも増えていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。 さあ、そして今回のおすすめのポッドキャスト番組ということで、今回はどちらでしょうか。
今回はですね、愛と性の保健室、な
お。
ぜ夫婦は話し合いができなくなるのかという
ドキ。
番組を 紹介したいと思います。
はい。どう
な
なの。
かなかね、こういった愛とか性とか、そういったところを、ね、表立って語っていいのっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですが、結構この番組は赤裸々にそのあたりを語っていってる番組ですね。
なんかね、音声だけなだけに想像は膨らみますね。
本当そうなんですよね。で、このお話しされてる松岡さんも、本当にいろいろな経験を持っていて、そのあたりをアドバイスされるような方、愛と性の紐解き屋というふうにか、思ってらっしゃるので、なんか本当にそのあたりをね、相談したりとか、他のご家庭、どんな感じなんだろう、どういう夫婦関係過ごしてるんだろうって、なかなかね、
営みってことですよね、意外とね。
あると思うので、そこをこっそりと聞きたいなという方は、ポッドキャストで聞いていただけると、その後、あたりを赤裸々に語っている番組になるので、楽しみ
な
で
るほど。
す。はい。
なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか、この辺もね、ご夫婦間の中では悩んでらっしゃる方多いと思うんですよね。
そうですよね。
ね、ほら、前本あったじゃないですか、地図を読めない女、話を聞かない男って、今そんな本出したらちょっと叩かれる対象になるんですけど。
そう、ポッドキャストの中でね、いろいろ赤裸々に語ってると思うので、
わか
ぜ
り
ひ
ました。
チェックいただきたいと思います。
ありがとうございます。ご注意いただきたいと思いますね。赤裸々な愛と性の保健室、なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか、胸に手を当てて番組を聞きながら考えてください。はい、ということで、今回ね、ご紹介いただきました。またポッドキャストに関することであるとか、ビジネスに関することを記載しているメルマガを配信しているんですが、説明文にね、記載の URL からご登録をいただきたいと思っております。岡田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける。コエラボ。